ろそくが2本灯りました。あ、ごめんなさい、窓を閉めてください。はい、前にろうそくが2本灯りました。今日はアドベント第2週です。この朝も聖霊様が導いてくださいました。神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きます。その前に皆さんおはようございます。はい、感謝いたします。ではこの朝も聖霊様が導いてくださいました。神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きますが、今日はマリアの信仰というタイトルでお話をいたします。新約聖書の中でイエス様の母マリアは5度登場いたします。いずれもマリアの敬虔な深い信仰を見ることができます。マリアはダビデの家系に属する一人の女性です。決して拝まれる礼拝される対象ではありません。マリアを拝まないでください。拝むのはイエス様です。今日はマリアの信仰から5つのポイントでお話をいたします、ね。はい、第1のポイントであるルカの福音書1章を開いてください。26節から56節までのところです。まあ、今日は代表して大鶴兄弟に読んでいただきますが、イスラエルの北部ガリラヤ地方のナザレに住む一人の処女に天使ガブリエルが現れ、突然天使ガブリエルが現れ、男の子を身ごもることを告げます。いわゆる受胎告知というものです。しかしながらそれは人間の常識や経験ではありえないことです。はい、34節大鶴兄弟読んでください。
そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことがそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。
どうしてそんなことが起こるのですか。まだ私は男の人を知りませんのに。御使いは答えて言います。35から37まで読んでください。
御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。
はい、聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆い、あなたは身ごもるのですと。イエス様の母はマリアですが、イエス様のお父さんは聖霊です。つまり神様がお父さんですですね。エリザベスのことはですね、後でちょっとまたお話をいたしますがですね、彼女は不妊の女でしたが、彼女も男の子を宿りました。年をとって、神にとって不可能なことは一つもありません。神にとって不可能なことは一つもありません。皆さん一緒にですね、言いましょう。はい、神にとって不可能なことは一つもありません。神様はご自分がしようと思われることはすべておできになります、ね。マリアはこの信仰に立ちます。神にとって不可能なことはない。たとえ自分の経験や常識計算に合わなくても、ひとたび神様が語られたなら、そのことは必ず起こる。神様が言われたことは必ず起こる。そしてマリアは次にこのように告白をいたします。38節読んでください。
マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。
とても人間の常識経験からは起こりえない考えられないことですけれども、神様が語られたのだから必ずそのことはなる。神にとって不可能なことは一つもない。マリアはその信仰に立ってあなたのお言葉通り好みになりますようにと告白いたします。ところが一方ですね、この神の言葉を信じなかった人がいるのです。それはバプテスマのヨハネのお父さんのザカリアという人です。はい、では大鶴兄弟、少し前のルカの福音書1章の13節と18節を読んでください。
御使いは彼に言った、怖がることはない、ザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリザベツは男の子を産みます。名をヨハネとつけなさい。
驚きよだ。その前に、次の前にですね、7節をちょっと読んでみてください。一章の7節、
エリザベツは不妊の女だったので彼らには子がなく、二人とももう年を取っていた。
ザカリアの妻エリザベツは不妊の女だったと書いてある。で、子供がなく、もうですね、二人とも年を取っていたと書いてある。で、そのザカリアにですね、御使いが現れて、あなたの妻エリザベツは男の子を産みますから、名をヨハネと名付けなさいとこう言うのです。ところがです、ですね、彼はそれを信じないのです。18節読んでください。
そこでザカリアは御使いに言った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。
私はどうしてそのことを信じることができますか。私も妻ももう年を取ってしまっているのですよというのです。結果、神の言葉を信じなかったザカリアは、はい、20節を読んでください。
ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは物が言えず話せなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。
ザカリアはですね、神の言葉を信じなかったゆえにですね、推しになったとこう書いてある、うん、あの、私の言葉を信じなかったからですですね。ヨハネが生まれるまでですね、推しになります。物が言えなくなります。兄弟姉妹、聖書はすべて誤りない神の言葉です。イエス様は言われました。この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。マタイ24章35節の言葉です。この天地は滅びても神の言葉が滅びることはないですね、はい、神様はご自分が語られた言葉は必ず成し遂げられます、はい、ですから皆さん、聖書の信仰に立ちましょう。神の言葉の信仰に立ちましょう。あなたの計算常識経験に合わなくてもです。39節のところからマリアはエリザベツを訪問いたします。エリザベツはもう身ごもって6ヶ月になっているのです。この46から55はマリアの参加と言われるところです。マグニフィカートと言います。これはクラシックを知っている人はですね、よく音楽がマグニフィカート多くの作曲家によってこのメロディーが付けられています。マリアの参加です。はい、48から50で大鶴兄弟読んでください。
主はこの卑しいはしために目を留めてくださったからです。 本当に、
あ、ごめんなさい、ちょっとその前に46から50まで読んでください。
マリアは言った、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び讃えます。主はこの卑しい橋ために目を留めてくださったからです。本当にこれからの地、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。
はい、48節。主はこの卑しい橋ために目を留めてくださったからです。本当にこれからの地、どの時代の人々も私マリアを幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。許しまい。本当にこれからの地、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。人生においてこのように告白できる人は本当に幸いです。で、これはマリアのことだけではありません。神様は皆さんの人生を心に留めてくださってですね、皆さんの人生を通してね、素晴らしい御業と奇跡を成してくださり、皆さんがそのことを体験したときに、これからの地、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょうと、そういうような人生を神様はあなたに与えてくださるということです。このように告白できる人は本当に幸い。私はよく皆さんに言います、ね、神様体験をしなさい。神様がしてくださったに違いないとしか思えないような体験を日々の生活の中でしてくださいと、そのことを言い続けています。それはひとえにですね、従うということです。信じて従うということにつきま す, です、ね、ザカリアは疑ったために推しになりました。マリアは信じて好みになりますようにと言ったためにですね、幼子イエス様を身ごもることになりました。あなたが信じて従うか従わないか、もうそれだけで す, です、ね、そのことをよく覚え、従えばあなたは神の栄光を拝するような人生を送ることになります。はい、2番目のポイントはルカの2章の4節からですね、40節の間に書かれていることです。ここはイエス様の誕生です。マリアもヨセフもダビデ王のですね、家系です、子孫です。ダビデの出身地はユダヤ地方のベツレヘムという町です。ダビデはそこで生まれました。エルサレムから南へ7キロメートル行った町です、ですね、皆さんが聖地旅行するならですね、ベツレヘムにも行きます。当時のローマ皇帝の勅令により、命令によりですね、出身地 で, ですね、住民登録のために住民登録をしなさいという命令のために、ヨセフは身重のマリアと共にベツレヘムに行きます。ですが滞在中、マリアは、ね、男子のウイゴと書いてありますが、イエス様を出産いたします。そしてどうしたか、で、聖書には二つの印が現れると書いてあるんですね。イエス様であることの印が2つあります。実はイエスという名前は当時はポピュラーな名前でですね、たくさんある名前なんです。で、どの人がじゃあ救い主ですか。2つの印です。1つは真っ白な天布にイエス様をくるんでおいたということ。で、2つ目が貝羽桶に寝かせたと。だから真っ白な天布に包まれて貝羽桶に寝かせておられる幼子が救い主ですよということになるわけです。この真っ白な天布には意味があります。それはどういうことかといえばですね、死体をくるむ時に使う布なのです。ですね。イエス様は生まれた時からですね、 もう十字架の上で死ぬことが定まっていました。まあ先週も言いましたけどもですね、私たち人間はみんな全員ですね、生きるために生まれてきます。ですがイエス様だけは死ぬために生まれてこられたお方です。もう死ぬことが定まっていたのです ですね。ですから真っ白な雨布、死体をくるむ布にイエス様は幼子の時からくるまれました。貝羽桶というのは何でしょう。貝羽桶はあのですね不潔なものです。汚れたものです。決してきれいなものではありません。家畜が餌を食べるその桶ですから。これはこの世のとか汚れた罪の世界、また私たちの心を表します。イエス様はこの罪の世界に私たちの心にですね、身を世の罪を取り除く神の子羊、これはバプテスマのヨハネが1章29節で言った言葉です。身を世の罪を取り除く神の子羊としてですね、お生まれになりました。貝羽桶に生まれたということはですね、罪の世界に生まれてその罪を取り除くためにですね、お生まれになったということです。マリアに抱かれたイエス様のもとに御使いによって救い主の誕生を知らせた羊飼いたち、またですねマタイの福音書に書いてありますが、星に導かれた博士たちが黄金、乳香、もつ薬を捧げイエス様を拝みます。2章19節に書いてあります。マリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていたと、でこのように書いてあります。はい、ルカ2章の21節から40節のところです。イエス様はユダヤ人として、人間としてはですね、ユダヤ人としてモーセの律法の下で生活をされました。ユダヤ人としてお生まれになりですね、モーセの律法の下で生活され、律法に従ってですね、両親はイエス様を主神様に捧げるためにエルサレムにですね連れて行きます。そこでシメオンというですね、男性とアセル族の女預言者ですね、このにアンナに会います。このシメオンはですね、救い主を見るまであなたは死ぬことはないと聖霊のお告げを受けていたとこう書いてありますが、シメオンはイエス様を腕に抱き神を褒めたたえて言います。では踊る兄弟29節から32節を読んでください。
主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。
はい、ここに御救いはあなたが万民の前にって、ユダヤ人としてお生まれになったイエス様ですが、全ての人、異邦人、イスラエル人を含めて世界中の人々のですね前に備えられていると、こう予言するのです。異邦人、私たちのことです。照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄ですと、そのようにですねまあ、シメオンはイエス様を題して予言するわけです。はい、3番目のポイントに行きます。ここはルカの2章の41節から52節のところですが、イエス様が12歳になられた時、両親とともに杉越の祭りのためにエルサレムに行かれます。ところがですね、途中で両親とイエス様がはぐれるわけですね。はい、はぐれました。どこに行ったかわからなくなりました。帰る途中でですね、一行の中にイエス様がいなかったのです。慌てた両親はエルサレムに戻ると、 イエス様はですね、エルサレムの教師たちに囲まれて話をしておられました。両親が、はい、48節を読んでください。2章の48。
両親は彼を見て驚き、母は言った、まあ、あなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです。見なさい、父上も私も心配してあなたを探し回っていたのです。
はい、イエス、あのエルサレムに戻って両親がですね、もうどうしてこんなことをしているのとですね、探したんですよと言うと、イエス様は、はい、49節読んでください。
するとイエスは両親に言われた、どうして私をお探しになったのですか。私が必ず自分の父の家にいることをご存知じゃなかったのですか。
どうして私を探すんですか。私がいるところはもう分かっているでしょう。天のお父様のもとにいつもいるんですよと。ただ両親はそのことの意味が分からなかったと次にこう書いてあるんですね。はい、でこの頃からイエス様は天のお父様と親しく交わっておられたと。12歳ですけれどもですね、そのことが分かります。はい、母はマリアはそのことを心に留めていたと書いてあります。51節読んでください。
それからイエスは一緒に下って行かれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留め置いていた。
はい、イエス様の母はマリア、マリアの夫はヨセフです。実はヨセフはここからもう聖書には出てきません。実はマリアとヨセフの間には4人の男の子と2人以上の女の子が生まれま す, です、ね、イエス様は7人以上の兄弟の長男なので す, です、ね。はい、しかしですね、あのマリアの夫ヨセフはですね、イエス様が10代の頃にもう亡くなっただろうと言われています。ヨセフは大工でした。イエス様も大工の仕事を継がれました。ですからイエス様はですね、家父やもめとなったマリアお母さんを助けて大工の仕事をし、たくさんいる兄弟姉妹たちの面倒を見たと、でそのように考えられます。貧しき憂い、いくる悩み、つぶさになめし、この人を見よ。貧しい家庭の中で苦労をしながらですね、生活したこの人を見なさいと私たち賛美しましたが、イエス様は私たちと同じ苦しみを味わってですね、若い時代、幼少期をですね、送られたのです。はい、4番目のポイントに行きます。今日はマリアを中心にお話をしています。2章のルカ、今度はヨハネの福音書の方です。2章の1節から11節がですが、これは有名なカナの婚礼と言われるところです。ガリラヤ地方でですね、カナという小さな町で婚礼、結婚の披露宴がありました。お母さんのマリアは接待役としてですね、お世話役としてですね、カナの婚礼にですね、お世話役として参加し、イエス様もその婚礼に招かれていましたが、ところが披露宴の最中に客に出すブドウ酒がもうなくなってしまいました。当時の披露宴はとっても長く、短くても2日、長い時は1週間ぐらい披露宴が続くんですね。だから披露宴の最中に客に出すブドウ酒がなくなってしまいました。これは本当に一大事なのです。ですね。裏方をしていたマリアはブドウ酒がないことにすぐに気づいてイエス様に言います。はい、2章の3節を大鶴兄弟読んでください。
ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。
イエスよと、ブドウ酒がなくなってしまった、どうしましょうと、母はね、イエス様にそう言ったと書いてある。ところがイエス様の答えは全く意外な答えでした。4節読んでください。
するとイエスは母に言われた。 あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。
冷たいですね、この言い方ね。何の関係がありますかですね。お母さんと言わないで、女の方ですよ。女の方、私の時はまだ来ていませんですね。どうしてイエス様はこういうことを言われたんでしょうか。つまりマリアはイエス様を自分の息子として見ていたんですが、イエス様はもうこの時点ではですね、神の子です。その時マリアはハッと気づきました。この方はもう自分の息子ではないんだと、まあ、自分が産んだ子ではありますけれどですね、もう神の子キリストであるということをですね、マリアはその時もハッと気づいたんです。で、気づかせるためにイエス様はあえてこういう冷たい言葉をですね、語られたのです。そしてかつてマリアはイエス様を身ごもった時、御使いガブリエルにこう言われました。ガブリエルが語った言葉を思い出しました。神にとって不可能なことは何一つありません。マリアが処女で身ごもった時にガブリエルがこの言葉を言ったんですね。その言葉を思い出しました。で、その言葉を思い出したですね、マリアは手伝いの人たちにこう言うのです、はい、2章の5節を読んでください。
母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。
あの方というんですね、イエス様のことです、ですね、あの方が言われることは何でもしてあげてください。兄弟姉妹、イエス様が言われることは兄弟姉妹何でもしてください。イエス様が言われることは聖書に書いてあります。聖書はイエス様の言葉です。だから聖書に書いてあるイエス様が言われることは兄弟姉妹何でもしてください。アメンですか。ですね、何でもしてください。アメンがないですね。はい、ハレルヤ。あの方、兄弟姉妹、イエス様が言われることを皆さんは何でもしてください。で、これがマリアの信仰です。この方が言われることはですね、どうしてかどうしてかって、その時は分からなくても従えば分かるんです。従った後で分かるのが神様の言葉なんです。言われた時は分からないけれども、神様がおっしゃるから従います、イエス様がおっしゃるから従いますと言って従った時にですね、その結果が出ます。その時に、ああこういうことだったんだと、従った後に分かるんです。ですから信仰というのはまだ見てない事実を今から見ることです、とこう聖書に書いてある。これはマリアの信仰です。イエス様が言われることは何でもしますとですね。そして手伝いの人にそのことをお願いするわけです。そこにユダヤ人の清めの習慣、外から帰った時に手足を洗う習慣があったんです。で、そのためにおよそ100リットル入りの水がめが6つありました。はい、イエス様が7節、大鶴兄弟読んでください。
イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。
イエス様が水がめに水を満たしなさいとおっしゃるから、言われた通りするわけです。水がめに水を入れるだけです。しかもこれは縁までいっぱいにと、わざわざですね、こうもう本当にこれでもかいというほどにですね、彼らはね、徹底的に従ったという意味です。さらに8節読んでください。
イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った、
はい、水を水がめに汲んでですね、あ、そこから今汲みなさいって宴会の世話役のところに持って行きなさいって言ったわけですよ。彼らは疑わずに持って行ったって書いてある。イエス様、これ水ですよと、ブドウ酒じゃありませんよと、どうしてこんなことを言うのですかとは言わなかったって書いてある。 するとですね、水はブドウ酒に変わっていたと書いてある。世話役は、はい、じゃあお続きで実節読んでください。
実節
です。はい、実節です。
言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。
ここに書いてある通り、そのブドウ酒は良いブドウ酒になっていました。よくも今までこんな良いブドウ酒を取っておきましたねと。普通良いブドウ酒はですね、先に出して酔いが回ったら悪いのを出しますよとか、まあ、そういうふうに言うわけですね。それはとても良いブドウ酒に変わっていました。イエス様がなさることは、兄弟姉妹、良いことをされます。あなたにとって最善をさせます。中途半端なことはなさいません。神様のですね、なさることは常にベストです。ですね、最善しか神様はなさらないお方です。マリアは処女懐妊乙女の時にですね、身ごもったどこのカナのブドウ酒の奇跡、この生きて働かれる全能の神様のですね、奇跡、まあ、他にもあるかもしれませんが、少なくとも聖書に書いていただけでは二度体験しました。まことに私たちの信じる神様は生きて働かれる全能の神様、神にできないことは何一つない。彼女はこのことをですね、もう身をもって体験をしていったのです。どうぞ兄弟姉妹、あなたもこの体験ができるのです。はい、第5番目のポイントに行きますですね。これはヨハネの福音書の19章のところです。はい、じゃあ25節を大鶴兄弟読んでいただけますか。ヨハネ19の25、
兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマクダラのマリアが立っていた。
はい、まあ、イエス様の母もマリアですね。ここにはですね、クロパの妻のマリアとマグダラのマリアと、マリアマリアマリアというわけですね。実は聖書の中でマリアという名前の人は7人出てくるんです。ですね、ですからどのマリアかですね、皆さんちょっとこう混乱しますけれどもですね、イエス様の母マリアはですね、イエス様が十字架にかけられたその現場に立ち会いました。まあ、彼女としては本当にですね、心を引き裂かれる痛みだったと思います。イエス様はこの十字架の苦しみの中でも最後まで母マリアのことをですね、心にかけておられました。十字架の上の苦しみの中でマリアに仰せられます。はい、26節読んでください。
イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。
ここに愛する弟子というのは、このヨハネの福音書を書いたヨハネのことです。ですね、このヨハネと母マリアがいたの ですね、お母さんに、ここにあなたの息子がいますよ、ヨハネをですね、あなたの息子ですよと、でそのように教えられました。これからヨハネがあなたの息子です。はい、で次にこの弟子のヨハネに、で27節読んでください。
それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。
はい、弟子に向かってマリアのことをあなたのお母さんですよと言いました。それからこのヨハネはマリアをですね、自分の家に引き取ったとこう書いてあります。そしてマリアはですね、残りの人生を弟子ヨハネと一緒にですね、過ごしたと思います。イエス様の弟子の中で12人いますけれども、まあ、ユダは脱落しましたが、残り11人の中で唯一ですね、いわゆる殉教しなかったのはヨハネだけです。 やるば最後までですね、やる老衰まで死んだのはヨハネだけです。ヨハネは90歳以上、95歳ぐらいまで生きたと言われています。ただ途中でパトモス島というところに、あのですね、島流しにあって、そこで黙示録を書くわけですけれども、その後またヨハネはですね、エペソの教会に戻ってきますですね。幽閉から解かれてヨハネ、エペソに戻って、エペソで生涯終わったとヨハネは言われていますが、このヨハネとですね、最後までマリアはですね、人生を共にしですね、イエス様のもと天に召されたことでしょう。あなたの父と母を敬え。これエペソ人に書いてある、10回の言葉でもあります。イエス様は最後までご自身の語られたことに関しては忠実なお方です。ですね。お母さんのですね、マリアのことを最後までですね、十字架の上ですら心にかけておられました。皆さん、私たちは7つの本質を学んでいます。教会の本質は7つあり、その2番目が参加と言っています。でこれは別の言葉で万人祭司と言っています。毎週週報に載せていますけれどもですね、私たちはイエス様から役割を与えられている、それを忠実に果たしましょうということです。ガリラ地方のナザレに住む処女マリア、彼女はその信仰と神の言葉への従順さのゆえに選ばれましたですねガリラにもですね、ナザレにも他にですね、女性、処女はたくさんいたと思うんです。で、その中でマリアがですね、この従順さの家に選ばれました。そして、救い主イエス・キリストを見ごもるというですね、その役割を彼女は与えられたのです。選ばれてですね、その役割を彼女は与えられですね、見ごもり出産をいたしました。これがマリアの役割です。ヨハネ15章の16節です、はい、じゃあ皆さんと一緒に開いて、でそこを一緒にお読みしたいと思います。まず大鶴兄弟、ヨハネの福音書15章の16節だけ読んでください。
あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。
聖書を開いている人ご一緒にお読みいたします。16節、はい、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。イエス様が私たちを選んでくださいましたですね。また神様はマリアを選ばれました。でそれはですね、あなた方が行って実を結ぶためだとこう書いてありますですね。その実がいつまでも残るためだとも書いてあります。クレスマイ、皆さんが神様の御心に従ってですね、歩んでいる限り、あなたの生活の一切の必要は神様が保証してくださいます。そのあなたの働きのために必要なものは全部神様が必ず与えてくださいます。ですから自分の役割をですね、認識してですね、きちっとですね、認識して、神様は私の人生においてはこのことをするようにですね、役割をお与えになったと、そのことを忠実に励んでください。その限りにおいて、あなたの人生に必要なことは全部神様が与えてくださいます。これ約束書いてあると思うんです。あなた方が私、イエス・キリストの御名によって天にお父様に求めるものは何でも神様が与えてくださいます。従って限りにおいては全て与えられます。私たちもイエス様に選ばれました。皆さんは選ばれたんです。 そしてマリアのようにですね、イエス様は私たち全員にこの地上での務め、つまり役割です。あなたはこれをしなさいを与えておられます。役割のない人はいません。マリアは私たちの模範です。マリアは一生のルカの1章38節で、私は主のしもべです、どうぞあなたのお言葉の通り好みになりますようにと言いました。だからマリアは私たちの模範なのです。マリアのように私たちもイエス様に従っていき、イエス様神の御業を体験し、私たちの神はなんと素晴らしいでしょう。マグニフィカートでマリアが賛美したようにですね、これからのうちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。神の栄光を褒めたたえるね、兄弟姉妹になりますように。イエスの御名によって祝福をいたします。アーメン。はい、じゃあ目を閉じてください。総学者お願いいたします。今日はマリアの信仰からですね、私たちは学んでいきました。マリアはナザレに住む一人のですね